秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんおはようございます。
Pastor preached last week about a group, if you were here, of people called the Judaizers, is what Paul called them.
先週、スティーブ先生が、パツレー派についてお話をしましたね。
And these Judaizers, they had come into the church after Paul had left, and they tried to teach that in order to truly be accepted by God, you had to become a Jew.
パツレー派というのは、私たちはユダヤ人、神様に受け入れられるためには、神様に受け入れられるためには、私たちはユダヤ人でなければならないということを説明しましたね。
And not only become a Jew, but follow all the laws of the Jews.
そしてユダヤ人としての律法、ユダヤ人になるだけではなく、その律法を、従わなければいけないことが分かりましたね。
And they referred to themselves as those that were the workers. They did the works of the law.
そして彼らは律法の行いを、しているものというふうに自分を説明しましたよね。
Which they called the works of righteousness.
彼らはそのことを義の働きというふうによく示しました。
And they thought that they were accepted by God because of these works.
そして彼らは神様に、この働きを通して神様に受け入れるのではないかというふうによく話していましたね。
Remember, Paul in verse 2 of chapter 3, he called them evil workers.
パウロは3章の2節に、その彼らを、割礼派を、悪い行いをするものというふうに代わりに言いましたよね。
You know, that's true. Most people think that they're good workers.
一般的の人々は、私たちは、その人々は、自分の行いはいいんじゃないでしょうかと思うかもしれません。
Or basically a good person.
まあ、自分はいい人ではないでしょうかというふうに思いますよね。
Even Paul thought that he was a good person because of how strict he followed the law.
前のパウロも同じでした。自分が律法を守っているから、自分もいい人じゃないのかというふうに思っていましたよね。
But true Christians don't place their trust in what we do.
しかしクリスチャン、本当のクリスチャンは私たちがするものに頼るのではなく、
Our confidence is in what Jesus did.
私たちの救いの確信はイエス様が私たちのためにしてくださったことなんですよね。
And so if you don't get anything out of today's message at all, get this.
なので今日のメッセージから何も、あまり何も、受け取ることができなかったとしても、これだけは覚えてください。
There's nothing that we can do that can make us more loved and accepted by God than what we already have in Jesus Christ.
私たちは何をしてもすでにイエス様のうちにいる以上に神様に愛されることはできないということですよね。
There's no rituals or deeds, no sacrifice, nothing we can do that will make us more loved and accepted by God.
私たちの行いやどんな儀式であってもどんな働きであっても神様イエス様のうちにいる私たちはそのイエス様のうちにいることによって何も神様にもっと愛されることはできることはないですね。
It reminds me of a cartoon we saw in America.
アメリカである漫画があります。
And in the cartoon there's this cat that dies.
その漫画の中である猫ちゃんが亡くなっちゃいました。死んじゃいました。
And he travels up to heaven's gates.
そして天国に行って天国の門にの前に立ったんですね。
And Saint Peter is standing there, asking him why should he let him in heaven.
そしてペテロが、この猫になぜあなたを天国に入れればいいのでしょうかっていう質問を聞いてるのですね。
Now, this cartoon is not biblical.
もちろんこの漫画というのは聖書的だとは限られていないですね。聖書的だとは言えないですね。
And nowhere in the Bible does it tell us that we'll stand at the gates and have to justify why we should come in.
聖書の中で私たちは自分が天国に入れられるのに説明をしなければいけないとペテロに説明しなければいけないっていうことどこにも書いてないです。
But it does bring up a good question.
でも面白い質問が考えられますよね、このことから。
If you were to die today and stand at the gates of heaven,
もしあなたは今日死んでしまって天国の門の前に立っていたとすれば、
what are you going to count on for them to let you in?
ペテロが門を開いてあなたを入れさせるためにどのような説明をしますでしょうか。
Is it the works or the good things you've done?
私たちが自分の人生の中で行ったいい、善の行い、良い行いに頼るのでしょうか。
Or is it the grace because of the righteousness of Christ that's been imputed to you?
それともイエス様の義が自分に当てはめられていること、それに頼っているのでしょうか。
We'll learn today in today's passage what Paul found out about his works of righteousness and the grace of Jesus Christ.
今日、パウロは自分の人生を振り返ってみて、自分の良い行い、自分の行いと神様の恵みを比較してくださいます。そしてその違いがよく見えるようになると思います。
Let's look in Philippians chapter 3 and verse 4.
最初にピリピ3章の4節を見たいと思います。
And it says, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I the more.
こういうふうに書いてありますね。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですと書いてありますね。
What Paul was saying simply is, if anybody could trust in the things they've done to get him to heaven, it would be me.
パウロがここで言っているのはこういうことです。もし誰かが天国に入るために自分の行いに頼ることができる人がいれば、その人は私です。
And he begins to list here in these next few verses the things he used to count on.To get him into heaven.
そしてこの数聖句の中でパウロが今まで天国に行くためにふさわしい自分の人生の行いをここからリストアップするのです。
Several of them are in verse 5, so let's start at the first section part there of verse 5.
何個か5節に、はい、5節に載っているので、5節、6節が中心ですので、その5節、6節をちょっと見ていきたい、見ながら説明したいと思います。
He says there in the beginning of verse 5, he says, circumcised the eighth day.
一番最初に出てくるのは5節の一番最初ですね。私は8日目の割礼を受けと書いてありますよね。
Now for Jewish boys, this was a custom. After the eighth day of birth, they would be circumcised.
ユダヤの男性、男の子たちは生まれて8日後に割礼を受けるのが常識でした。
But circumcision doesn't save us.
しかし、割礼を受けることは私たちを救うことができませんね。
He goes on to say, he's also of the stock of Israel.
パウロは続けています。パウロは、ですね、5節ですね。verse 5。イスラエル民族に属しているということですね。イスラエル民族に属している。
So here we see that Paul was a member of God's chosen people.、うん、we see this in Amos. Okay, member of God's chosen people.、
うんパウロはイスラエルの国民というと神様の特別な選ばれた国民の一部ですというふうにパウロは示してますね。
We see this in Amos chapter 3 and verse 2.
アモスの3章の2節にこう書いてあります。
It says, You only have I chosen among all the families of the earth.、
うん、なのでパウロは神様はイスラエルのためにこう言いましたね。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。そこがメインですね。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いると書いてありますね。
Basically, what Paul was saying is, I can trace my birth all the way back to Abraham, Isaac, and Jacob.
パウロが言ってるのは、私の生まれた先祖、をアブラハムや、アブラハムまでに、記録することができますよということを示していますね。
But there's your race where you're born from doesn't have anything to do with you being saved.
しかし何人で生まれたかは私たちの天国にふさわしいことには何の関係もないですね。
He goes on in verse 5, part C, of the tribe of Benjamin.
5節を続けてみましょうか。5節続けてみると、ベニヤミンの別れのものですと書いてありますね。
And so,Basically, he said, you know, after the exile, when they were drawn away into captivity,
イスラエル人が他の国に、バビロンの国とかに捕らわれた時がありましたよね。
Many of the Jews lost track of who their fathers were.
その時に多くのユダヤ人は自分の先祖とかは誰であるかっていうのを記録し続けるのがすごく難しかった時がありました。
But Paul claims that he knew who his parents were, and therefore he's a pure Jew.
それでパウロは自分の先その中でパウロは自分の家族はちゃんとベニヤミンの部族のあの続きを流れをずっと記録することが保つことができたので、あの純粋な、他の部族と混ざっていない純粋なユダヤ人だという誇りを持っていましたね。
But God is not impressed with our family heritage.
でもやっぱり神様はこの中でも私たちの家族の、家族の記録とかどの家族から生まれたか、それほど神様には関心がないですね。
Now up to here, Paul's been listing things that he thought would get him into heaven that he had nothing to do with.
ここで面白いんです。パウロがこの3つの今までの3つのことを示してましたよね。その3つの中で別に自分がやったということには何の関係もないんですね。パウロにされてもらったものなんですね、両親からね。
Yeah, being born in a certain tribe and being circumcised, he had no control over it.
例えばあのユダヤ人として生まれたことやベニヤミンの部族に生まれた中とか割礼を受けたというのはパウロは別に何もしてないですね。両親がやったことなんですよね。
But let's continue here in section 5 there. Verse 5, section D of the verse says, he was a Hebrew of Hebrews.
続けてみると、今度、生粋のヘブル人っていうことが書いてありますよね。
And what he's talking about here is, he was a strict follower of the law.
パウロは律法をすごく一生懸命守ろうとしていたユダヤ人でした。
He was so strict in his obedience to the law,That he bragged about it in Acts 26 and verse 4.
ユダヤ人としての律法をどれほど守っていたかというと、使徒の働きの26章の4節で、パウロはこのことをはっきりと周りの人に示しましたね。
And he says here that, so then all the Jews know my manner of life from my youth up, which from the beginning was spent among my own nation at Jerusalem.
そういうことですね。4節では申し述べますが、私の最初から私の国民中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところですと書いてありますね。
Now it is good to have a good reputation.
いい評判を持つことは、まあいいことですが。
And for everybody around us to know that we're a good Christian and do things that are righteous.
また、まあ、周りの人がクリスチャンとしての生き方が純粋であるということはすごく大切ですね。
But those aren't the things that save us.
しかし私たちを救うことではないですよね。
Now we see here in the last part of that, he says, as touching the law, a Pharisee.
5節の、最後ですね。5節の最後の方。律法については、パリサイ人と書いてあります。
Now to become a Pharisee, that was one of the strictest adherence to the law.
パリサイ人ってモーセの律法を一番厳しく守っていた派でした。
They memorized like the whole entire New Testament.
Old Testament?
Old Testament.
旧約聖書をほぼ丸ごと暗記していた人たちです。ちょっと待って、Can I pause here for a second? Just think about that. 僕たちって旧約聖書って読むのが精一杯ですよね。彼ら覚えてるんです。すごくない？It's like, it's our first like, read it. They're like, memorizing it. Sorry, I just got mind blown there.
He was trying to work his way to be on the Sanhedrin, the Supreme Court of Jerusalem.
パウロはエルサレムのトップのグループ、サンヘドリンというグループですね。全部で how many people? 70人しか入れないすごくエリートなユダヤ人になろうとしていたところだったんです。
But it's not being a member of any group or a sect, a secret society, none of that stuff. Being a priest, being a pastor doesn't save us.
そうですね。私たちの救いに関係するものはどのグループに入っているか。パリサイ人のエリートのグループでも、サンヘドリンのエリートのグループでも、神父のエリートのグループでも、牧師のグループに入っても、そういうものが私たちの救いに何の関係もないことがパウロが示しているのですね。
Let's look on at verse 6.
今度6節を見てみましょうか。
He says, concerning zeal, he persecuted the church.
そうですね。熱心、その熱心は教会を迫害したほどと書いてあります。
The Jews regarded zeal for God as a virtue.
ユダヤ人は神様に対しての熱意というのは美徳に感じていたことですね。
But it's a two-sided coin.
でもこの熱意というのは二つの面があります。
You don't only have to love God.
まず最初は神様を熱心に愛する一部がありますの、一面があります。
But you have to hate what God hates.
そしてその片面は神様が嫌うものを自分も嫌うことが大切でありますよね。
And Paul used this misguided hate to go and persecute real Christians.
パウロはどれほど熱心であったか、神様についての熱心さはどれほどであったかというと、神様を一生懸命愛するだけではなく、神様をものが憎むものを一生懸命憎むという間違った考えがあって、その憎みというのをクリスチャンに当てようとしたのですね。
And in the context here, he's saying, yeah, these Judaizers are trying to convert you to be a Jew.
で、この内容を考えてみて、なぜパウロはこのようなことを言ったかというと、割礼派は神様にどれほど熱意かというと、クリスチャンをユダヤ人に変更させようとしているところですよね。ユダヤ人に なるようにと導こうとしていますね。
But I did better than that. I tried to just wipe you out.
パウロはそれ以上したんです。ただクリスチャンをユダヤ人に移ろうとするのではなく、クリスチャンをあの破滅しよう、もうなくそうというそれほどの熱意があった、熱心さがあったということですよね。
Paul was zealous and sincere.
パウロは熱心であって誠実であったんですね。
But he was wrong.
しかしパウロは間違っていました。
And so, the world is filled with people who are sincere about their beliefs.
世界の中で自分が信じていることに本当に誠実に思っている、誠実でわかるかな、誠実でいい、誠実に思っている人が多くいます。
And they'll do anything to please God.
そして神様を喜ばせるために何でもします。
But these people are wrong.
しかし多くの場合間違っている時もありますね。
And Paul was wrong too, and he realized that it was Christ. Everything he had done in his life was worthless.
パウロもこのことに自分が間違っていることに気がつきました。今までやって人生の中でやっていたいろんなことが本当は神様を喜ばすようなものではなかったということが分かるようになってきました。
He continues here in verse 6. It says, touching the righteousness which is in the law, blameless.
6節を続けてみましょうか。6節の次の、自慢にできたもの。立法による義についてならば、非難されるところのないものというふうに自分について言いましたね。
Paul's simply saying that on the outside, he was righteous. He followed the law.
パウロは外面的で見れば、立法をものすごくよく守っていた人というふうに責められるものではないということを言っているのですね。
Anybody looking at him would have said, well, surely if anybody can get in heaven, it would be Paul.
周りの人がパウロの人生を見て、天国にふさわしい人がいれば、パウロは絶対その中の一人じゃないのって言えるほどの熱心な、立法を守っている人でした。
In verse 7 he continues, but what things were gained to me, I count those.I count loss for Christ.
7節がすごく面白いです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。
He had done all these things that we just talked about.
今まで話したすべてのことをやっていたパウロです。
But on the road to Damascus,
しかしダマスコの道に向かっている時に、
He saw that the reality of our salvation is through faith in Jesus Christ.
私たちの神様に受け入れる救いの現実はイエス・キリストによってしか得ることができないことにパウロは気がつきました。
It wasn't that, oh well, these things are good and Christ is good as well. He wasn't adding Christ to it.
パウロがここで一つ気をつけることは、パウロは今までの行いはすごく良かったのですが、イエス様の方がもっといいですよと言っているのではないです。
But that Christ was the only way to heaven.
パウロが言っているのは、 天国に行くのにはキリストしかないということを示しているのですね。
In fact, he saw all these things he was doing and all the religious activity as evil.
パウロは今までのやっていたこと、今まで の, あの忠実さとか、あの 熱意とかを、そのような今までのやっていたことを悪というふうに示していたのですね。
Because they had deceived him into believing what he was doing was going to get him to heaven.
なぜ悪かというと、今までやっていたことが自分が天国に行くことができる、それがふさわしいと自分を勘違いさせるようなことだったからであるんですね。
And ultimately he would have gone to hell because he didn't know the truth.
最終的にパウロが真実を知らなかったから、そのままの状態であれば、パウロは地獄に行ってしまう状態にいたからです。
And he continues in verse
8. 8節を続けてみましょうか。
It says, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord.
それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて。
Paul reemphasizes here, he says, all things. I think he's talking about even the things in the future.
パウロはここで、すべてのことを無にする、捨てるということですね。過去のことだけでもなく、未来のこともそうじゃないかもしれませんね。
Remember, Paul went on to plant many churches and to raise the dead and to heal people.
パウロは、パウロの人生を、ダマスコの時を振り返ってみて、そのダマスコの後の時に、パウロはいろんなことをしましたよね。教会を始めたり、いろんな人をイエス様に導いたり、いろんな良い行いを、奇跡とか起こしましたよね。
And he counted all these things loss or worthless to know Jesus Christ.
このようなことは、イエス様を知ることに比べれば、何の益にもならないという、イエス様が中心であることですね。
And we see this in John 14 and verse 6.
これもヨハネの14章の6節に見ることができます。
Where salvation comes only through Christ. It says, For I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me.
救いはどのように私たちに与えられているのか。イエスは彼に言われて、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることがない、ありませんと書いてありますね。
He continues in verse number 8.
8節を続けてみましょうか。3章の8節。
And he says, For whom I have suffered the loss of all things, and I do count them but dung that I might win Christ.
そうですね。8節。それどころか私は主キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得ということですね。
And Paul goes on to say that everything he's done, all his sufferings, everything that he's earned in his life is not only worthless, but dung.
パウロがここで言ってるのは、今までの私の行い、私の熱意、私の熱心、私の、義の働きは、今までの全部が散りあくた、なんともないという以上に、もうふんと変わらないような汚さがあるというふうに示しているのですね。
This is strong language.
これは強い言葉ですよね、考えてみれば。
And maybe even a little offensive.
もしかしたら、傷つくような言葉かもしれませんね。
But he was trying to express that in the strongest language that everything he'd done was worthless.
パウロがどうしてもみんなに分かってほしいのは、今までの行い、イエス様に出会う前の行いは本当に意味のない行いになってしまうということを示そうとしているのです。
And it could never get him into heaven.
そして自分が天国にふさわしくするものでと、ふさわしくさせるようなものではないことを示そうとしていたのですね。
Let's continue in verse
9節を見ましょうか。
And be found in him, having not mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith.
まだキリストの中にあるものと認められ。これすべてキリストの中にあるもの。立法による自分の義ではなくて、 キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
Paul had been trying his whole life to be righteous.
パウロは一生涯かけて義と認められる人に努力してましたね。
But he realized he was still sinful.
しかし、パウロは自分はまだ罪人であることに気がつきました。
And only by accepting the free gift of Jesus Christ,
イエス様の惜しみなく与えられている救いの賜物を受けるのが、
could he be saved?
その救いを与えることができないことに気がつきましたね。
So our faith and our trust, our dependence is on Christ.
私たちの信仰、私たちの希望、私たちの信頼はキリストにあるのです。
It's because our sin has been placed on Christ and Christ's righteousness has been placed on us.
私たちの罪はイエス様の上に与えられ、イエス様のに当てはめられ、イエス様の義が私たちに当てはめられているのですね。
Look with me, if you will, on 2 Corinthians 5 and verse 21.
第2コリントの5章の21節を一緒に見ましょうか。
For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him.
これすごいですよね。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Let's continue in verse, chapter 3, verse 10 of Philippians.
3章の、10節を、ピリピの3章の10節に戻りましょうか。
Paul says that I might know him and the power of his resurrection.
パウロがこのように言いました。私はキリストとその復活の力を知りということが言いましたね。
Paul knew that it was his faith that saved him, but the true burden of his heart was to know him more.
パウロがイエス様に与えられた救いによって天国に行くことが分かっていましたが、パウロはもっとイエス様を知りたいという気持ちでいっぱいでした。
He was looking forwardthe resurrection.
パウロは復活を楽しみにしていましたね。
He continues in that verse there, he says in verse 10b, and the fellowship of his sufferings.
そしてパウロは続けてイエス様のいろんな他のことを言いました。キリストの苦しみに預かることも知るということですね。
Often in life, we draw the closest to the Lord and feel his presence.When we're going through great trials or sufferings.
たまに私たちは苦しみを通る中で苦しみを通った後に神様の存在のリアルさを感じることがありますよね。
Let's continue there.
そして続けましょう。
In verse 10 and 11 it says, And being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
最後にパウロが言ったのは、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと言いましたね。
Remember, Paul was in prison.
パウロは牢獄状態でした。
And he was ready to die, but he believed that if he did die, he'd be raised like Christ and transformed.
パウロは死ぬ覚悟をしていましたね。しかし自分が死んだとしてもいつか復活して体が変えられることをよく知っていましたね。
The truth is, every one of us stands at this crossroad.
私たちはみんなこの立場にいる、この場所にいるのですね。
So how about you?
皆さんはどうでしょうか?
Are you like Paul or Saul before his conversion, trusting in the things that you've done?
あなたはイエス様に出会う前のパウロ、サウロみたいに今まで成し遂げていた良い行いに頼っているでしょうか。
Or you like to transform Paul after he met Christ and learned the truth.
イエス様に、あるいはイエス様に出会った後のパウロみたいでしょうか。イエス様に変えられてイエス様を知りたい、もっと知りたいようなパウロでしょうか。
We need to realize that there's nothing more we can dodo to make God accept us than what Christ has already done.
私たちが神様、イエス様が私たちのためになさってくださったこと、それによって神様に最大に愛されていることを忘れてはいけないですね。
If you don't know that for sure or confused about the things we talked about, please get with us afterwards and we'll help explain.
もしその救いイエス様に愛されていることをはっきりと分かっていなければ、ぜひ私たちに声をかけてください。お祈りしましょう。天の父様、今日も私たちはあるすごく大切なことに思い出させられました。神様に愛されるのには私は何をしなければならないのかという質問です。その答えは唯一にイエス様のうちにいることです。イエス様にいることによって私たちは完全に神様の愛の中にいること。過去にやったことは未来にやっていること、やること、現在やっていること、その一番大切なことはイエス・キリストです。イエス様が私を救ったか、イエス様のうちに私はいるか、そのことです。今日私たちはこの御言葉を見て、一生懸命頑張っていたパウロの人生を振り返ってみて、パウロがやっていたことは私たちは多分真似することは非常に難しいと思います。それほど努力したパウロの人生を見て、私たちはあなた様のイエス様、あなた様の救いにしか頼ることができない、そのことを理解したと思います。どんなに頑張っても足りない、どんなに努力しても足りない、どんなに聖書を守ろうとしていても足りない。ただただイエス・キリスト、イエス・キリストが私たちの救い、私たちの確信、私たちの希望であることを見ることができました。どうか私たちがそのことを忘れずに、イエス様に常に、イエス様を常に知るようにと、イエス様の人生の中にあったすべてのことが私たちの益となるように助けてください。Heavenly Father, thank you so much for the things that we have learned today. How it is not the things that we do, have done in the past, are doing presently or doing in the future that will bring us to be loved by God more than we already are in Jesus. Help us to remember that it is Jesus and only Jesus that brings us God's love. It is because we are in Him, and that being in Him is enough, fully enough, to be fully loved by God. Help us to remember that. Help us to be pursuing after Jesus, wanting to know Jesus more and more than we already are. Help our goal not to be doing good works, but to know Jesus. And in doing that, find fullness and satisfaction in being loved by God. In Jesus' name, amen. イエス様の素晴らしい名によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。本当に大切ですね。私たちの確信、私たちの希望は何にあるのか。たまにクリスチャンでもね、救われているけれど、罪を犯す時もありますよね。ああ、罪をしてしまった。ああ、罪を犯してしまいました。で、その罪を犯すときに、ああ、神様にもっと、ああ、神様に失礼なことをしたな。なので、もっと頑張らないと。という反応ありますよね。ああ、罪を犯したら、ちょっと神様のために、ちょっと、もっと努力しないとっていう、なんか、そういう気持ちになりがちですよね。でも、そういうときにこそ私たちは、いや、もうイエス様に許されている。イエス様の許しがもう私に当てはまられている。どんなに頑張ろうとしても、神様の愛には付け加えることはできない。そのことを考えて、私たちの生き方が、動機が、行いの動機が変わるんですね。それは、神様にもっと愛されるために、あれこれをするのではなく、神様に愛されているから、あれこれをする。それが私たちのモチベーションの違いですね。パウロのモチベーションもそのように変わりましたね。そのことに感謝ですね。I'm just reminded of the reason Paul's motivation changed. Paul continued to do his best for Jesus, but the reason he did it was so different. Because what Pastor Ben mentioned, it was that moment he met Jesus. That moment he met Jesus changed Paul's motivation.It changes his motivation from I'm going to do everything I can to be loved, to be accepted by God, to I'm going to do everything I can because I am loved and accepted by God. And that's the difference. That's the difference. And it's a big fundamental change in how we live in Jesus.
It's freeing.
It's freeing. 自由にさせる。そのことに感謝ですね。イエス様の恵みは自由。頑張らなきゃいけないじゃなくて頑張れる。そしてその頑張る というプレッシャーが、そのプレッシャーっていうのがなくなるのね。もうこれ以上愛されているから、神様のために自由に一生懸命頑張れるっていう、あれですね。OK、僕も話すのやめないと。あ、でも感謝です。あ、ベン先生、今日はありがとうございました。感謝です。アーメン。私たちもね、そのことを覚えて、神様の愛がいただいている中で、イエス様のうちの中で歩むことができることに感謝して生活しましょうね。あ、もう祈ったか。あ、一言感謝の祈り。イエス様、ありがとうございます。感謝します。あなた様のうちに入れることができて、あなた様がどれほど大きな犠牲を払ったか思い出すと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。イエス様の素晴らしい皆によって感謝してお祈りします。アメン。